Stay tuned, Weekly World News.
レジェンド SF スタディのコーナー。地動説を唱えたガリレオも、万有引力を発見したニュートンも、最初はそんなバカなと当時の常識派から完全否定されていました。絶滅したはずのシーラカンスは発見され、空想の世界のものと思っていたブラックホールの存在は今や常識です。目の前にある事実や今の時代の常識だけで物事を判断してはいけません。 SF こそが人類が真実を知るための近道なのです。というわけで、一番身近な SF、 皆さんの大好きなアニメや特撮を通して考えていくコーナーです。では近金編集長、今日のテーマは。
はい、妖怪ウォッチを見ている子供たち、これを見て驚くがいい。はい、いやドロロなんですけどもね、これはまゆちゃんチェックしましたか？
はい。
ねえ、なんかこうとても濃いお話だったでしょ？
そうです ね、もう1話からちょっとゾクッとするような、ね、
うん、まずはですね、まあ、この中でですね、歌に出てきましたこのホゲタラってわかります？
わからないんですよ。聞いてて何なんだろうと思ってたんです
けど、ね、まあまあ古語ではあるんですけども、はい、要はバカ野郎という意味ですよ。
ああ、そうなんですか、昔の言葉でそういうふうに言ってたんですね。
はい、まあ、ですから要はこれが雅言葉とか侍の言葉じゃなしに、はい、物の方の言葉じゃなしに、要はだから、まあ、身分の低い人たちの使う言葉ですね。
は
い、ではあったんですけども、はい、まあ、さてですね、何が恐ろしかったかって言いますとですね、うん、実はですね、まあ、多くの場合そうなんですが、悪魔ですね、まあ、悪い神様に祈りを捧げてですね、うん、悪魔の力を身につけて、要は例えば世界を支配するというようなことはよくあるんですが、はい、これは日本版のお話なんですけども、はい、室町時代のあたりをですね、うん、の設定になっているんですけども、まあ、五代影光というですね、ある、まあ、お殿様ですね、お殿様になるような人がですね、俺をですね、要は殿様にしろと、要はこの支配者にしろと、でそのためには自分の子供を捧げるというんです、はい、妖怪たちにですね、
はい、
でその力を身につける俺の願いを叶えてくれということでですね、我が子を捧げちゃうんですよ。
うん、
ということでですね、その願いが聞き届けられちゃうんですよ。でどういうことが起こるかというと、じゃあ妖怪たちはですね、それぞれその赤ちゃんからですね、じゃあ俺はここをもらう、俺をここをもらうっていうですね、手を足を目を鼻を口をとですね、48匹の妖怪たちが持ち去っていってしまうんです。うん、でお父さんはいいですよ、
うん、
自分の望みが叶うんですが、
ね、
でその子供はですね、何もかも奪われてしまった子供が川に流されて、それがこう拾われて、要は百鬼丸という形でですね、自分の体を取り戻す旅に出る、
うん、
というお話なんですね。ですから妖怪を一つ倒すたびにですね、メダルがもらえるんじゃないですよ自分の体が返ってくるんです、はい、目が返ってくる、鼻が返ってくるということがですね、順番に起こるわけなんですよ。うん、ね、よくね、今の子供の方にですね、よくこう考えてくださいよ。なんかこうお友達になってメダルをもらえる、そんな妖怪甘いもんじゃないんですよ
可愛いものじゃないんだよと、
可愛いものじゃないんですよ、
恐ろしいんだよと、
持ってかれちゃうんですよ、お話聞いちゃダメですよ、ね、友達になってメダルをもらおうと思ってダメなんですよ
2種類いることにしましょう
ということでですね、はい、ぜひですねチェックしていただきたいですね。まあ、これはですね、あまりにショッキングさも多かったので、うん、まあ、この虫プロの作品の中でも、要はこの、漫画の連載でもですね、あっという間に打ち切られてしまったというですね、まあ、非業の作品でもあります。ただやっぱりそのテーマの深さとですね、中身の面白さでですね、今もファンの多い作品ではあります。ぜひその独特の世界観を味わっていただきたいということでですね、
はい、
この虫プロのシリーズは非常に多いものでたくさん紹介したので、もう一ついきましょう、
はい、
この曲です。はい、いやですね、もう一つですね、当時の子供たちを怖がらせた作品といえば、うん、このヴァンパイアなんですよ。これもですね、マミちゃんチェックしましたか？
私はもうしっかり話が分かる映像までは探しきれなかったんですよ、
はいはいはい、
一部分だけ見れました。
なるほどね、
はいはい、
まあともかくですね、主人公のトッペイ君がですね、うん、誰でしたか？
誰なんですか？
誰でしたか？覚えてませんでしたか？はい、水谷豊さんですよね。
あ、そうなんですか？
ねえ、子供の時の、
分からなかった。
アラマですよ。ねえ、
はい、
でしかもですね、この映像の手法というのが、
はい、
要は実写とアニメを掛け合わせる、
そうびっくりしました、
ね、というですね、変身していくシーンもそうなんですけども、うん、もうこれがとてもショッキングでした。 ですね、当時ですね、まだ僕たちはまだ存在を知らなかったコンタクトレンズ、カラーコンタクトレンズっていうのはですね、まあ、こう水谷豊さんがこうするんですけど、うん、狼に変わるシーンがとても怖くてですね、お母さんの後ろに隠れて見てたりとかですね
いくつだったんですか、
ヴァンパイアが来るよっていうことでですね夜外に出るのが怖くなるような、そういう部分があったんですけども、まあともかくですね、これもあの要はあの手塚治虫先生がお医者さんでしたから、うん、要は実はこのヴァンパイア、この人間の狼男の変化っていうのは、この作品の中での捉え方はアレルギーの一種として捉えたんですよ。で、要は例えばですね、まあ、このアレルギーでジンマシンが出るとかいろんな部分ありますね。体の変化というのはそういうものから想像を膨らましていったんですね、うん、で狼に変わっていくっていうのも、単に要は毛が伸びるだけの人、本当に狼に変わっちゃう人、いろんな、だからまあ段階があるということもあったんですが、うん、これもだからあのお医者さんならではの発想だと思いますね。まあ、ともかく、まあ、虫プロの作品の中でもですね、異色の怖い2本なんですけども、うん、ぜひ両方ともチェックしていただきたいと思っております。
今夜のレジェンド SF スタディはドロロとヴァンパイアでした。
Dr. Tax's Weekly World News。
安くてもすごいジェネリック家電のコーナー。人類に襲いかかるさまざまな危機、地球温暖化、不況、戦争、一体世界はどうなってしまうのか。しかし皆さんご安心ください。ついに世界を救う強い味方が現れました。それが噂のジェネリック家電です。熱中症から私たちを守り、節電に貢献する扇風機、疲れた体を癒してくれるマッサージ機などなど、有名メーカー製品と同等の性能なのに低価格という庶民の味方、ジェネリック家電を推進して地球の平和と私たちのお財布を守ろうというコーナーです。では近金編集長、ご紹介する商品は。
はい、これぞザ・ジェネリック家電、セラミックファンヒーターです。
山善さんの商品です。ミニセラミックヒーター DMF の B061 です。
いやーねー、はい、これこそまさにジェネリック家電と言えるような商品ですよね。まあ、まずこのミニという話だったんですけどね、はい、まあ、あの大きさがちょうどスパイダーショットぐらいの大きさなんですけども
スパイダーショット、みんなサイズわかるかな
皆さん見えますか、ね、え
だいたい高さが27センチ、横が17センチ、はい、皆さん想像してみてください、うん、もうミニミニです
ねえ。だからあの普通のストーブの4分の1ぐらいのサイズじゃないですかね。
そうですよね、はい、本当にコンパクトなんですが、うん、ちゃんと温かいパワーもあります。すごいシンプルなボタン編集長しますね、はい、ピッ、もう空気は出てきて、
本当だ、あーなるほどね、もうイメージだからこの風の出るスピードっていう、熱風が出るスピードっていうのが、はい、もうほとんどドライヤーですよね。
そうですね、
スイッチを入れた瞬間に音符が出る、
はい、で今分かるように音も結構静かなんですよね。
あ、これ冬の朝の着替えとかにいいわ、
最高です。で私でも一番、うん、多分あのお仕事されてるデスクでされている方とかは、はいはいはい、やっぱ大きい部屋だと上の方だけ暖かくなって頭ボーっとするじゃないですか、うんうん、でもこれだったらすごいコンパクトなんで、足元のそのポンと置けるし、この音だったら周りの人に迷惑かけないし、で足元から温めてくれるし、
なるほど、
ね、すごいいいなと思って。
そうですね、女の人であの冷え性の人とかね、
そうなんですよ、
この机の下とかにね置いたりとか、はい、あとこんだけ小さいから、うん、それこそあの、まあ、トイレに置く中、
ね、そうですよね、
とか要は脱衣所に置くとかね、全然いけそうですよね。
やっぱり寒い時期ってこう脱衣所がすごく寒くて、うん、ご年配の方とか結構それが体しんどかったりしますけど、うん、
なるほど、
これでちょっと温めるとマシかもしれないですね。
なんかイメージ的にはスポットドライヤーみたいな、ホットドライヤーみたいなね、うん、感じですよね。ただボタンも要は大型のボタンで上にポンと押すだけで、
はい、
オンオフ、あと何のスイッチもない。
そうなんです、
これはシンプルだ。
ちゃんとフィルターもついてるので、うん、ちゃんとホコリのお掃除もきっちりできます。
あらまあ、
これは本当万能ですね。本当皆さんの使い方次第で、
まあね、だからあっちこっちにこれ置けそうな気がしますよね。
そうですよね、
だから場合によっては3つ使ってあちこちで使うっていうのもありかもしれない、う
ん、はい、ジェネリック家電で安いので3つ使っても家計に優しいですから、
これは冬の味方ですよ。
そうです。以上ジェネリック家電のコーナーでした。
近金タクシのウィークリーワールドニュース、皆さんいかがでしたでしょうか。編集長、来週も海外出張ということなんですけど、はい、どうなるんですか番組。
あの人が来ます。
どの人ですか。
あのやかましい人が来ます。
小峰さん。
あのやかましい人が来ます。
また来週のお楽しみですね。
はい、それでは皆さん、また来週、
バイバイ。